清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。松村は幼少期、お探知班と呼ばれ、皆から大事に育てられていた。小学校に上がる頃に弟が生まれ、お安家班と呼ばれるようになった。お安家班の日常は、学校から帰っても漢詩や書を習ったり、読書をしていることが多かった。先生は父、和一郎の恩師であり、1年生の時の担任でもあった山本宗平である。山本は加賀藩の儒学者であったが、明治になって町に招かれ、福光小学校で子供たちを教えていた。武田信玄の軍師であった山本勘助の子孫と言われ、松村家に出入りしていた。そんなことで保安家藩は学校に上がる前から教えを受けていた。この山本は薩長の藩閥政治に対して強い憎悪の念を持っていた。小学校1年生の子供たちを前にしても、国の政治というものは薩長皇后のたらい回しであってはいけないと激しい口調で批判していた。保安家藩は学校に上がる前からこの山本や和一郎との薩長政治についての批判を耳にして育った。明治維新になって長い間の封建制度は崩れたかに見えた。だが政治の実権は維新に功労のあった薩長閥で占められていた。これが自由民権運動の起こる元になった。そして土佐の板垣退助が自由党、肥前の大隈重信が立憲改進党を作った。この反政府運動が全国に広がっていった。富山県の自由民権運動の火の手は西の方から上がった。すなわち高岡で北立自由党、そして松村の住む砺波地方に越中改進党が生まれた。ところが自由党は国会開設となって第1回の衆議院選挙が行われる明治23年には解散して立憲政友会を作り、政府と妥協してしまった。人々は政府側の党を離党と言い、改進党を民党と呼び習わした。政府は離党を保護し民党を弾圧した。富山県でも離党は民党の人々を迫害した。改進党の根拠地である砺波地方ではそれがひどかった。民党の人々が演説会を開こうとすると、離党に雇われた暴力団が襲ってくる。刀を振りかざして図書寺を打ち壊したり、発砲したりして引き上げていくのだった。迫害は党員だけではない、応援する有権者たちにも及び、路上構わず殴ったり脅かしたりする。それを警察に訴えても取り合ってくれなかった。仕方がないから自衛手段で防ぐ。このために町は修羅の巷であった。和一郎の妹、地下の嫁ぎ先である谷村家では、舅にあたる友吉は島田友彦とともに越中改進党を作り、県会議員として活躍していた。そんな関係もあって松村家も襲われたことがある。明治24年2月、保安家藩が9歳になったばかりの年であった。伊藤が雇った金沢の宗師たちが刀や鉄砲を持ち、砺波地方の町々を襲った。 宗師たちは町に入ると、それぞれ目印をつけた家に向かって別れた。松村家にも一人の宗師がやってきた。
主人はおらんか、出てこい。
言うままに出ていけば危害が加えられる。子供を出せば手も出さずに帰っていくだろう。こう考えた和一郎は、お安家藩に店へ行くように命じた。宗師は出てきた色の白いひ弱そうな男の子に奇声をそがれた。が、腰の刀をすらりと抜くと、畳に突き刺しながらとなった。
主人はおらんか。
刀を見たお安家藩は、火がついたように泣き声を上げた。これには宗師も困ったらしい。わけのわからぬことを怒鳴りつけながら松村家を出ると、腹いせに道にいた犬を切り殺していった。松村家では上を下への大騒ぎになった。だがともかく災難だけは免れた。何日かしてお安家藩は家によく遊びに来る老人が宗師と戦って指を三本切り落とされたことを聞かされた。その翌年第二回の総選挙があった。選挙運動の迫害は峻烈であった。改進党の演説会場や候補者が襲われた。投票日には暴漢たちが投票所を囲んで威嚇の発砲をしたり放火したりした。和一郎たちが投票に行くときは命がけであった。いつどこで暴漢に襲われるか知れなかった。そこで竹槍を抱えながら何十人と固まって出かけた。お安家藩はいろんな迫害に耐えながら自らの思想を守ろうとする父たちの姿を見て育った。小学校を終えた松村は富山中学に1年在学した後、高岡中学が新設されると転校、2年に編入した。ずば抜けて背の高かった松村は友達から三つ折りとあだ名され、真面目で優しい学生だった。フットボール部の主将として活躍した。大柄な松村を倒すために敵は松村の股の下をくぐって足を持ち上げた。中学3年の時、全校生が校長排斥のストライキを起こした。先生たちに対する学校長の態度が威圧的であったことが原因である。生徒たちは授業を受けず高岡公園で遊んでいた。その中で松村は 4,5 人の友達と語らい、汽車に乗って富山に出かけた。そして知事公舎に行き直訴しようとした。結局相手にされず校舎に小便を引っ掛けて帰った。こうした中学生活が終わり、大学進学になった。絵画に優れていたので担任の教師は美術学校を勧めた。が松村は早稲田大学に決めた。英語の小木先生が漢学出身教師ばかりの中で肩身の狭い思いをしていることに同情してよく遊びに行っていた。その小木先生の出身校を選んだのである。この時すでに松村の心は政治の道を志していた。幼い時から聞かされていた政治の話、母方の祖父大谷彦次郎が言った言葉、お前は大きくなったら代議士になるに違いない、そのことが松村の頭にくっきりと残っていた。遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。